では本日の聖書の箇所を朗読いたします。本日の聖書の箇所はヨハネの手紙第1、2章28節から3章10節、ヨハネの手紙第1、2章28節から3章10節です。さあ子供たち、キリストのうちにとどまりなさい。そうすればキリストが現れるとき、私たちは確信を持つことができ、来臨のときに見舞いで恥じることはありません。あなた方は神が正しい方であると知っているなら、義を行う者も皆神から生まれたことがわかるはずです。私たちが神の子供と呼ばれるために、御父がどんなに素晴らしい愛を与えてくださったかを考えなさい。事実、私たちは神の子供です。世が私たちを知らないのは、御父を知らないからです。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。やがてどのようになるのか、まだ明らかにされていません。しかし、私たちはキリストが現れたときに、キリストに似たものになることは知っています。キリストをありのままに見るからです。キリストにこの望みを置いている者は皆、キリストが清い方であるように自分を清くします。罪を犯している者は皆、律法に違反しています。罪とは律法に違反することです。あなた方が知っている通り、キリストは罪を取り除くために現れたのであり、この方のうちに罪はありません。キリストにとどまる者は誰も罪を犯しません。罪を犯す者は誰もキリストを見たこともなく知ってもいません。幼子たち、誰にも惑わされてはいけません。義を行う者はキリストが正しい方であるように正しい人です。罪を犯している者は悪魔から出た者です。悪魔は初めから罪を犯しているからです。その悪魔の技を打ち破るために神の御子が現れました。神から生まれた者は誰も罪を犯しません。神の種がその人のうちにとどまっているからです。その人は神から生まれたので罪を犯すことができないのです。このことによって神の子供と悪魔の子供の区別がはっきりします。義を行わない者は誰であれ神から出た者ではありません。兄弟を愛さない者もそうです。それではこの箇所より御父の愛を考えなさいと題してデイビッド宣教師にメッセージを取り付いていただきます。
おはようございます。皆さん、 Good morning. Could you turn to your neighbor and say おはようございます as well?I will start today's sermon with a question.
まず初めに質問をしたいと思います。
What's the difference between these statements?
次の文の違いは何でしょうか?
Japanese sushi is delicious.
寿司は美味しい。
Japanese sushi is not expensive.
寿司はあまり高くない。
Japanese sushi makes me happy.
寿司を食べると幸せになる。
Although all three statements describe different benefits of sushi, they are still describing the same thing.
これらの文は、
same wonderful thing, sorry.
寿司の異なる良い点を伝えてますけれども、寿司が素晴らしいということを伝えているということについて同じです。
Throughout the letter of 1 John, the apostle seems to be repeating similar things over and over again.
ヨハネの手紙第1を通して使徒ヨハネは同じようなことを何回も繰り返しているように思います。
This is because he's using something called amplification.
それはなぜかというと彼はいわゆる増幅法と呼ばれる方法を用いているからです。
This just means he's describing, he's talking about similar things in different ways.
彼は同じようなことを異なる方法で伝えています。
And his goal is that his readers would really know if they are Christian or not.
彼のそれを述べる目的というのは、それを読む人たちが本当にクリスチャンであるかどうかを判断するにはどうしたらいいかということを知るためでした。
The three themes he repeats are the following.
3つの彼が繰り返し述べている3つのテーマというのは次のものです。
Number one, Christians believe in Christ for their salvation.
一つ目にクリスチャンは救いの道としてキリストを信じていること。
Number two, Christians walk in light.
クリスチャンは光の中を歩むということ。
And number three, Christians walk in love.
3つ目にクリスチャンは愛の中を歩むということ。
In today's text, we will once again revisit these themes.
今日の箇所を通して、今回の説教でこの3つのテーマをまた見ていきたいと思います。
And as we do, my hope is that we would be reminded of our identity as children of God.
神様との子供としてのアイデンティティをこれを通して私たちは思い出していきたいと願っています。
But before we begin, let us go to the Lord in prayer.
始める前に一緒にお祈りいたしましょう。
Father, we thank you for everything.
父なる神様、すべてのことを感謝します。
We thank you for your love and your grace.
あなたの愛と恵みを感謝します。
We thank you for your presence here today.
あなたが今日共にいてくださることを感謝いたします。
Please open our hearts to be able to receive your word.
私たちの心を開いてあなたの言葉を受け取ることができるよう助けてください。
All glory to you and you alone this morning.
すべての栄光はあなた、ただあなたのためだけにあります。
We love you because you first loved us.
あなたが私たちを初めに愛してくださいましたから、私たちはあなたを愛します。
In Jesus' name we pray.
イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。
Point one, the characteristics of children of God.
一つ目のポイント、神の子供としての特徴。
I have lived as a foreigner in Japan for the past 18 months.
過去18ヶ月にわたって私は日本に外国人として暮らしてきました。
During my time here, I learned many things about the characteristics of Japanese culture.
そこで過ごしながら日本の文化の異なる側面を学んできました。
For example, if it is quiet inside of the train, keep quiet to maintain the peace.
電車の中が、例えば電車の中が静かだったら静かにした方が良いということを学びました。
When riding on the escalator, line up on the left side so that people can pass on the right.
例えばエスカレーターに乗るときは左側に立って右側を開けなければいけないということも学びました。
But if you're in Osaka, you line up on the right side and let people pass you on the left.
でも大阪にいるならば逆に右側に立って左側を開けなければなりません。
You should cover up your tattoos unless you're in Okinawa.
沖縄にでもいない限りは公衆の面前でタトゥーを隠す、必要があります。
Although these were just surface level things, I've learned that the people here value peace and order.
これらのことは表面的なことに過ぎないですけれども、私が学んだのは日本人は平和と秩序を重んじるということです。
In today's text, the Apostle John makes it clear that Christians have specific characteristics that set them apart.
今日の聖書箇所を通して使徒ヨハネはクリスチャンが他の者たちから、特別する異なる、特徴を持っているということを明らかにしています。
1 John 2:28-29 And now little children abide in him so that when he appears we may have confidence and not shrink from him in shame at his comingIf you know that he is righteous, you may be sure that everyone who practices righteousness has been born of him.
ヨハネの手紙2章28-29節を読みします。さあ、子供たち、キリストのうちにとどまりなさい。そうすれば、キリストが現れるとき、私たちは確信を持つことができ、代理のときに見舞いで恥じることはありません。あなた方は神が正しい方であると知っているなら、義を行う者も皆神から生まれたことが分かるはずです。
Chapter 3, verse 4. Everyone who makes a practice of sinning also practices lawlessness. Sin is lawlessness.
すみません。次は3章4節です。罪を犯している者は皆律法に違反しています。罪とは律法に違反することです。
Chapter 3, verse 6-8a. No one who abides in him keeps on sinning. No one who keeps on sinning has either seen him or known him. Little children, let no one deceive you. Whoever practices righteousness is righteous as he is righteous. Whoever makes a practice of sinning is of the devil, for the devil has been sinning from the beginning.
次は3章6から8節の途中までお読みします。キリストにとどまる者は誰も罪を犯しません。 罪を犯す者は誰もキリストを見たこともなく知ってもいません。幼子たち、誰にも惑わされてはいけません。義を行う者はキリストが正しい方であるように正しい人です。
Chapter 3.
Excuse me.
Oh, すみません。
罪を犯しているものは悪魔から出たものです。悪魔は初めから罪を犯しているからです。
Chapter 3:9-10. No one born of God makes a practice of sinning, for God's seed abides in him, and he cannot keep on sinning because he has been born of God. By this it is evident who are the children of God and who are the children of the devil. Whoever does not practice righteousness is not of God, nor is the one who does not love his brother.
3章9から10節です。神から生まれた者は誰も罪を犯しません。神の種がその人のうちにとどまっているからです。その人は神から生まれたので罪を犯すことができないのです。このことによって神の子供と悪魔の子供の区別がはっきりします。義を行わない者は誰であれ神から出たものではありません。兄弟を愛さない者もそうです。
It's clear that the Apostle John's point is that Christians practice righteousness and do not make a practice of sinning.
ここで使徒ヨハネが明らかにしているのは、クリスチャンは義を行うものであもので、そして、罪を行わないものだということです。
Does this mean that anybody who sins after becoming a Christian is not a true Christian?
しかしこれはクリスチャンになった後に罪を犯す者はクリスチャンではないということなのでしょうか。
The Apostle John already discusses this in chapter 1.
使徒ヨハネはこの一章でもうすでにこのことについて話しています。
1 John 1:8 If we say we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us.
ヨハネ第1章8節では、もし自分には罪がないというなら私たちは自分自身を欺いており、私たちのうちに真理はありません。
Chapter 1, verse 10. If we say we have not sinned, we make him a liar and the word is not in us.
1章10節では、もし罪を犯したことがないというなら、私たちは神を偽り者とすることになり、私たちのうちに神の言葉はありません。
Here the Apostle John is clear that Christians will continue to struggle with sin.
これらの歌詞を通して使徒ヨハネはクリスチャンは罪を犯し続ける、罪と葛藤し続けるということを述べています。
So what is the Apostle John saying in today's text?
それでは今日の聖書箇所でヨハネが言おうとしていることは何なのでしょうか。
Simply put, the Christian has a new relationship with God's law and with sin.
簡潔に述べますと、クリスチャンは神様の律法と罪に対して新しい関係の中にあるということです。
I've had the privilege of walking with many people in different stages of faith.
私はこれまで様々な信仰のステージにある多くの人々と関わってきました。
I've seen both in their lives as well as mine that we all go through different seasons.
そして私の人生もそうですし、関わってきて多くの人の人生を見てもそうですけれども、私たちはたくさんの異なる人生の季節を通ります。
Some seasons we are filled with God's law and fight sin as much as possible.
ある季節には私たちは神様の愛に満たされて罪をとよく戦っている時があります。
Other seasons, our hearts grow cold and numb to sin.
他の季節には私たちの心は硬くなり、冷たくなって罪に対して、鈍感になってしまっている時があります。
However, we always know what is good.
しかしどんな時も私たちは何が良いかというのは知っています。
And we feel guilt whenever we break God's law.
そして神様の律法を破ると私たちは罪責感を感じます。
This isn't because our salvation is in jeopardy.
そう感じるのは私たちの救いが危うくなっているからというわけではありません。
It's because we are children of God.
それなぜなら私たちはまさに神様の子供であるからです。
God is our Father, and we have a desire to please Him with our lives.
神様は私たちの父であって、私たちの人生を通してその神様を喜ばせたいという願いを私たちは持っています。
We desire to glorify Him and to enjoy Him forever.
神様の栄光をたたえて永遠に神様を楽しみたいという願望を持っています。
But when we fall into sin, our hearts break.
しかし私たちが罪に陥ると私たちは悲しくなります。
We know God is holy.
神様が清い方であるということを知っています。
We know He deserves everything.
神様はすべてに値する方であるということを知っています。
But just as a child is discouraged whenever they realize they can't control their behaviors at times, we also feel a similar way towards our Heavenly Father.
例えば子供が自分の行動をコントロールできないと、とても落ち込むように、私たちも同じように私たちの天の父の神様に対して、思います。
This is a characteristic that all children of God have in common.
この特徴というのが神様の子供たちが共通に持っている特徴です。
We never say, let's continue to sin because God forgives us.
私たちは決して神様が許してくださっているから罪を犯し続けようということは決して言いません。
Let's forget about God's law because He doesn't care about that anymore.
神様はもう律法を気にしておられないから、私たちも、その神様の律法をもう忘れてしまおうということは決して言いません。
Rather, we grow in holiness and righteousness.
そうではなくて私たちはさらに清さと義において成長しようとします。
But as it says in verse 2 of today's text, Beloved, we are God's children now, and what we will be has not yet appeared.
しかし今日の聖書箇所の2節で言っているように、愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。やがてどのようになるのかまだ明らかにされていませんと言っています。
So until then, 1 John chapter 1 verse 9 will continue to remain true. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness.
その時が来るまで、ヨハネの手紙第一章九節の真実はその真実であり続けます。それは一章九節。お読みします。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。
Point two, how we've become children of God.
二つ目のポイント、私たちはどのようにして神様の子供になるか。
How does this change happen?
その変化というのはどのように起きるでしょうか。
Before becoming Christian, I didn't care about sin.
クリスチャンになる前は私は罪を気にしませんでした。
I didn't care about righteousness.
義のことも気にしませんでした。
So what happened to me?
それでは何が私に起きたんでしょうか?
Did I hear sermons at church that told me to start feeling guilty?
ある日、教会で説教を聞いて、それで、罪責感を感じるようになったのでしょうか?
Was I trained at church to believe that I should now desire what is good?
良いことを願うように私が教会で訓練されたからでしょうか。
Understanding how a person becomes a child of God and understanding the cost of adoption will give us peace all the days of our lives.
私たちがどのように神様の子供になって、そのためにどのような犠牲が払われたということを理解することで、私たちは人生のどのような時にも平安が与えられます。
Galatians chapter 4 verses 4 to 6. But when the fullness of time had come,God sent forth His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those who are under the law, so that we might receive adoption as sons. And because you are sons, God has sent the Spirit of His Son into our hearts, crying, Abba, Father. So you are no longer a slave, but a son, and if a son, then an heir through God.
ガラテヤ人への手紙4章4から6節を読みします。しかし時が満ちて神はご自分の御子を女から生まれたもの律法のもとにあるものとして使わされました。それは律法のもとにあるものを贖い出すためであり、私たちが子としての身分を受けるためでした。そしてあなた方が子であるので、神はアバ父よと叫ぶ御子の御霊を私たちの心に使わされました。
Such beautiful truths to meditate on.
考えるのにとても美しい真実ですね。
First, we've become children of God because God has redeemed us.
まずはじめに神様が私たちを買い戻してくださったか、贖ってくださったから私たちは神様の子供になることができました。
God sent the Holy Spirit into our hearts, making us able to cry out to God, Abba, Father.
神様が私たちに御霊を送ってくださったから、私たちはアバ父よと叫ぶことができるようになりました。
We are no longer slaves, but sons.
私たちはもはや奴隷ではなくて、息子たちです。
Whether you are male or female, we are all sons because sons were the heirs to receive the inheritance.
女性であったとしても男性であったとしても私たちは皆息子です。ここで言う息子というのは相続を受ける子孫のことです。
God did not choose us because we hated sin and loved righteousness.
私たちが罪を憎んでそして義を愛するから神様が私たちを選んでくれたわけではありません。
Rather, we hate sin and love righteousness because God changed our hearts when He adopted us.
そうではなくて、私たちが罪を憎んでそして義を愛するのは神様が私たちを買い戻してくださったときに、神様が私たちの心を変えてくださったからです。
2 Corinthians 5:17-21. Therefore, if anyone is in Christ.He is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. All this is from God, who through Christ reconciled us to himself and gave us the ministry of reconciliation. That is, in Christ, God was reconciling the world to himself, not counting their trespasses against them, and entrusting to us the message of reconciliation. Therefore, we are ambassadors for Christ, making his appeal through us. We implore you on behalf of Christ,Be reconciled to God. For our sake, He made Him who to be sin, who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God.
関係する箇所として、コリント人への手紙第2、5章17から21節をお読みいたします。ですから、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ。すべてが新しくなりました。これらのことはすべて神から出ています。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。すなわち、神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、背きの責任を人々に負わせず、和解の言葉を私たちに委ねられました。こういうわけで、神が私たちを通して進めておられるんですから、私たちはキリストに代わる施設なのです。私たちはキリストに代わって願います。神と和解させていただきなさい。神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。
Brothers and sisters, salvation comes unilaterally from God alone.
兄弟姉妹たち、神様、救いというのは神様から一方的に与えられるものです。
He adopted us regardless of our brokenness.
私たちの罪の状態、ひどい状態に関わらず、神様は私たちを受け入れてくださいました。
Second truth to meditate on. What was the cost?
二つ目に考えてみたいことは、そのコスト、犠牲はどんなものだったでしょうか。
Verse 5 in today's text. You know that he appeared in order to take away sin.And in him, you know that he appeared in order to take away sins, and in him there is no sin.
ヨハネの手紙第1、3章5節を読みします。あなた方が知っている通り、キリストは罪を取り除くために現れたのであり、この方のうちに罪はありません。
In the same chapter, chapter 3, verse 8b, the reason the Son of God appeared was to destroy the works of the devil.
同じく3章8節の後半を読みします。その悪魔の技を打ち破るために神の御子が現れました。
Jesus Christ lived the life we were called to live.
イエス様は私たちが生きるべき人生を生きてくださいました。
He perfectly obeyed God's law.
イエス様は神様の律法を完全に従ってくださいました。
In him was no sin.
彼には罪がありませんでした。
Yet in order to take away sins, he received the punishment that we deserved.
しかし私たちの罪を取り去るために彼は私たちが値する罪を罰を受けてくださいました。
In order to destroy the works of the devil, his body was destroyed.
悪魔の技を、打ち破るたびに彼の体が壊されました。
He received all the wrath of God so that we could receive all the blessings as children of God.
私たちが神様の子供としての祝福を、全て受けるためにイエス様は神様の怒りを全て一手に受けられました。
The grace we receive is free.
私たちが受け取ることのできる恵みというのは、フリー、ただです。
But it was not cheap.
しかし、それをただ受け取ることができますけれども、決して安いものではありません。
The gospel of Jesus Christ leads us to today's final point.
イエス様の福音は、もって、次の最後のポイントを見ていきたいと思います。
Point 3: God's love towards the children of God.
3つ目のポイント、神様の子供に向けられた、神様の愛。
I will never have a good answer to this question.
次の質問に私は、良い答えを持っていません。
Why me?
なぜ私なのだろうか。
Why did God choose to adopt David Kim?
なぜ神様は、デイビッド・キムという人を選んだんだろうか。
The older I got as a Christian, I have grown in my maturity.
クリスチャンとして年を重ねる中で、成長して、成熟して成長してきました。
However, I have also grown in my awareness of my sinfulness.
しかしそれとともに自分自身の罪に関しての認識も高まっていきました。
Whenever I heard great sermon, pastor, I said, of course, I always preach good sermons.
いつも牧師先生、素晴らしい説教でしたと言われたときに、もちろんだよ、私はいつも良い説教をしますよと、思ってしまいます。と言ってしまいます。
When I heard I became a Christian because you shared the gospel to me, I said, of course, that happens to me a lot.
誰かが あなたが福音を分かち合ってくださったから私はクリスチャンになりましたと言ってくれることを聞くと、もちろんそんなことは前にも何回もあったと思ってしまいます。
My heart was inclined to take credit for things that should be credited to God alone.
私の心は神様にのみ与えるべき賞賛を自分があたかもやったかのように思ってしまいます。
I used to think, of course God uses me.
以前はもちろん神様は私を使ってくれるべきだと思っていました。
Now I think, why me?
しかし今思うのはなぜ私なのだろうかということです。
1 John 3:1-3. See what kind of love the Father has given to us that we should be called children of God, and so we are.The reason why the world does not know us is that it did not know him. Beloved, we are God's children now, and what we will be has not yet appeared. But we know that when he appears, we shall be like him, because we shall see him as he is. And everyone who thus hopes in him purifies himself as he is pure.
ヨハネの手紙第1章1から3節をお読みします。私たちが神の子供と呼ばれるために、御父がどんなに素晴らしい愛を与えてくださったかを考えなさい。事実、私たちは神の子供です。世が私たちを知らないのは、御父を知らないからです。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。やがてどのようになるのか、まだ明らかにはされていません。しかし私たちはキリストが現れたときに、キリストに似たものになることは知っています。キリストをありのままに見るからです。キリストにこの望みを置いているものは皆キリストが清い方であるように自分を清くします。
The word see is often translated into the word behold.
英語で言う see って見るという単語は、時にその behold 見ようという単語に訳されます。
To behold something is to see something that is remarkable.
Behold, 見ようという何かを見ようというときはその何か素晴らしいものを見るときです。
The Apostle John wants us to behold what kind of love the Father has given to us.
使徒ヨハネは Behold を使うことで神様のどのような神様の愛が私たちに与えるかということを見てほしい、見ようと言いました。
He wants us to see the nature of God's love towards his children.
彼は神様の愛の性質、私たちに与える神様の愛の性質がどのようなものか見てほしかったんです。
In order to see that, we need to see the nature of God himself.
そうするためには私たちは神様がどのような方であるかと、神様自身の性質を見る必要があります。
God is all sufficient.
神様はご自身で満たされている方です。
He has no need apart from himself.
彼自身以外に必要なものはありません。
God is immutable, meaning God cannot change even for a second.
神様は不変です。で、その意味というのは神様はたった1秒さえも、ほんのちょっとさえも変わることがありません。
God cannot lie, so when he promises something, he will keep it.
神様は嘘をつくことがないので、神様が何かを約束されたときは、神様は必ずそれを守られます。
God is all powerful, so what is impossible with man is possible with God.
神様は全能の方なので、人にとっては無理なことでも、不可能なことであっても、神様にとっては可能です。
When we see what kind of God our Father is, we're able to see what kind of love he gives to us.
神様、私たちの父なる神様がどのような方であるかということを見るときに、どのような愛を私たちにくださっているかということを見ることができます。
His love is not dependent on our actions.
神様の愛というのは私たちの行動によるものではありません。
He has no need.
神様はそうする必要がありません。
God's love is immutable.
神様の愛は不変です。
It will never change.
決して変わることがありません。
God's love is promised to us.
神様の愛は約束されたものです。
He will keep his promises.
そして神様の愛は必ず、果たされます。
And God's love is all powerful, so what was impossible with us was made possible through Christ on the cross.
神様の愛は全能の愛なので、私たちに不可能であったこともイエス様の十字架を通して可能になりました。
Through today's text, the Apostle John is clear that true Christians will seek to do what is right and hate what is wrong.
今日の聖書箇所を通して、使徒ヨハネはクリスチャンとは、善を追い求めて、悪いことを憎む者たちであるということを明らかにしてきました。
Although they will stumble and fall, they will imperfectly butpatiently follow Christ.
私たちクリスチャンはつまずいたり失敗したりしますけれども、しかし不完全ながらも忍耐を持ってイエス様についていこうとします。
Not to earn their salvation, but because they already received it purely by grace.
それは救いを得るためではなくて、恵みによってそれをいただいたからそうするのです。
Their lives will prove over time that God has indeed made them new creations.
クリスチャンの人生を通して神様が本当に彼ら私たちクリスチャンを変えてくださったということが明らかになっていきます。
However, the Apostle John reminds us that what we will be has not yet appeared.
しかし使徒ヨハネが私たちに思い出させてくれるように、私たちがなるべき姿、完全な姿というのはまだ現れていません。
In the midst of our good seasons and bad, let us constantly behold the love of God.
私たちの良い時であったとしても、悪い時であったとしても、神様の愛をずっと見続けていきましょう。
Let us behold Christ on the cross.
十字架のイエス様を見続けていきましょう。
And as we behold the gospel day by day,Let us walk with each other until we make it to our eternal home.
私たちが福音を日々目を留めるときに見ていきながら、で私たちが永遠の御国に行くまで互いに手を取り合って助け合って歩いていきましょう。
I think we can end here. So let's pray. お祈りします。Father.Help us to behold your love.
天の父なる神様、あなたの愛を、見ることができるように助けてください。
Help us to remember that we are your children.
私たちがあなたの子供であるということを思い出させてください。
If anyone here is not a Christian yet, I pray that you would save them.
ここにいるどなたかがまだクリスチャンでないならば、あなたが、彼らを救ってくださるようにお祈りします。
Our good deeds will never save us.
私たちの良い行いは決して、私たちを救いません。
Salvation comes from Christ alone.
救いはイエス様から一方的にもたらされるものです。
So in our good seasons and bad, help us to rejoice.
人生の良い時だったとしても悪い時だったとしても、あなたを喜ぶことができるようにどうか助けてください。
Thank you for being our father.
私たちのお父さんであることを本当に感謝します。
And we love you because you first loved us.
あなたが初めに私たちを愛してくださいましたから私たちはあなたを愛します。
Jesus name we pray.
イエス様の名によってお祈りいたします。